石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、いよいよ消費税に対しての議論が本格的に始まりそうですよね。
そうですね、
私たち国民は見守るしかないのかなと思ってしまいますが、
積極的に、ね、議論していければというふうに思います。
はい、まあ、素案が正式決定したという報道もありまして、中身も伝えられています。そこで一体改革の素案のポイントを教えていただきたいんですね。
はい、
2段階に分けてアップするというのは聞いたんですが、それ以外のことよくわからないので教えていただきたいと思います。
そうですね、まあ、報道でも大きく報じられておりますが、この、まあ、税と社会保障の一体改革の素案というものが発表されたんですけれども、まあ、いろいろ長くだらだらだらだら書いてあるんですが、具体的な明確なところという点で言うと、消費税を2014年の4月に 8% に上げて、そして2015年の10月に 10% まで引き上げると、ここがまあはっきりしているんですけれども、
はい、じゃ
その税収を、まあ、年金、医療、介護、子育て、少子化対策に使うということは分かっているんですが、具体的にどう使うかというところが明確じゃないんですよね。
はい、
だからなかなか分かりづらい、分かりにくいというふうなご意見も多いんだと思いますけれども、まあ、その通りで分からないんです。今ぼやっとしか出てきていなくてですね。
石川さんもわからないんですか。
この税と社会保障の一体額の素案というものの中身は非常にこう曖昧な書きぶりが多いなというふうに感じています。
まあ、
特に今回この消費税を、まあ、何に使うかという最大のポイントはどこかというと、年金の制度をどうするかというところにありまして、
はい、
年金は今 50% 半分を税金で負担をしておりますが、この 50% 負担するために毎年、まあ、2.5 兆円ぐらいの予算を確保していく必要があるんです。でこの 2.5 兆を毎年どうやって確保していくのかということが、これまではいわゆる埋蔵金を当てたりとかしてきたんですけれども、まあ、これは埋蔵金というのはもう1回使っちゃえばなくなっていますので、これで続けていくことは不可能なんですよね。
はい、
そうするとやっぱりこの年金のこの 50% 国費負担にこの消費税を当てていかなければいけないということが、まあ、最大のポイントになるんですが、この肝心の年金の制度をどうするかということが、この社会保障と税の一体改革の素案の中でどう書かれているかというと、2013年に法案を出しますと書いてあるんです。
はい、
でまあ、今2012年ですよね。
来年ですね。
でこの消費税の議論を今年やりたいと言っていて、来年になってから年金の法案を出すというふうに言っているんです。
一緒には考えないんですかね。
一緒に考えないと絶対いけない問題ですよね。
はい、
私たち国民に税金をこう負担をお願いしますということを言っておきながら、その税金がどう使われるか、特にその最大のポイントである年金にどう使われるかという法案が後から出てくるということでは、その消費税上げることを決めてからどういうふうに使うかということを話し合うのか、順番が全く逆なんですよね。
何に使うつもりなんですかね。
いやもう本当にお店に行ってですよ、商品も見せずに金を払えというふうに言われているようなもんで、きちんと商品を見せて、これはこういうふうにお得ですよとか、そういう説明がきちんとあって、そのためにお金を払うというのはまあ普通の感覚やと思うんですけれども、
はい、めちゃくちゃ不安ですよね。
先に金を払えというふうに、商品も見せずに金を払えというふうに言われていると、
はい、商品もらえるかどうかもわからないですし、
いやおっしゃる通りなんですよね。はい、だからこれはもう全然話がおかしくて、まず年金、2年前の その衆議院選挙の時に民主党さんは年金の一元化ということを言ってましたよね。国民年金、共済年金、厚生年金を全部一元化するんだと、分かりやすくするんだということをおっしゃっていて、もう2年半も経つのに、その年金の一元化についても何ら具体的な話は出てきてないわけですよ。でもしかしたらもっと大きな予算が必要になってくるかもしれない。今回その 10% まで上げるということでは足りなくなってくるかもしれないわけですよね。
はい、
そういうことも見せずに、消費税だけ、2015年は 10% ということだけ決めようと、決めたいという素案ではとても国民の理解は得られないというふうに思いますし、まあ、まずそもそもこの素案の段階で、まあ、今民主党さんは野党と協議をしたいということをおっしゃっているんですが、この素案で民主党の中にも反対者が、まあ、続出しているわけですよ ね。
そうですね。
与党の中でまとまっていないものを野党に対して協議をしましょうということ自体がおかしな話で、まずは与党でしっかりと意見をまとめて、でしかも連立与党を組んでいらっしゃる相手の方もいらっしゃるんで、政権として閣議決定をして、そして野党と協議をしましょうというのが当然の方向性だと思うんです。それを抜きにして、なんかこう密室で野党と 赤信号をみんなで渡れば怖くないから協議をしましょうみたいなね、そういう姑息な対応っていうのはやっぱり許されるもんではないと思います。
これからどんどん具体化されてはいくんですよね。
具体化していただかないといけないですし、はい、きちんとオープンにしてですね、閣議で決定していただいて、国会に出していただいて、国会の場所で正々堂々と議論していきましょうということを私たちは訴えているんですけれども、はい、どうもなんかこの素案のふわっとした段階で野党と協議したいんですみたいなことを今政府与党民主党さんがおっしゃっているんで、それは順番が違うでしょうということを我々言ってるんですよね。
なんかこうごまかされた感じがしますよね。
なんかね、そのだから、いやもちろん消費税を国民の皆様にお願いしなければいけないというのは大変な決断だとは思います。だからこそ政府与党として責任を持ってきちんとこういうふうに使いますと、社会保障こういうふうにやっていきますということを国民に安心感を示していただかないと議論にもそもそもならないと思うんですよね。
そうですね、わかりました。ではまた具体的なものが出てきましたら石川さんにもお話伺いたいと思います。
これはね、本当に国民の皆様の生活に直結する問題ですので、私も真剣に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。武田英子の気になるでした。